＆スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする、株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて今週のタイトルは、はい、二条大目に広がる世界ですね。
はい、二条大目に広がる世界、ちょっと聞き慣れない言葉の方もね、
そうですね、
ですけれども、
なんだと。
そうですね、この二条大目っていうのはですね、こうお茶室茶道のですね、はい、広さのことを表してまして、畳の敷き方ですね。よく4畳半とか6畳とかね、いうのは一般的ですけれども、
住居スペースにありますよね。
この二条大目という広さのものがねあるんですね。で皆さん2畳ならお分かりだと思いますしね、
はい、
3畳も分かると思うんですけど、この大目って何ですかという話なんですけれども、こう茶道の世界にはね独特の大目畳というですね、
はい、
ちょっとちっちゃい畳があるんですね。
ね、大目切りとかね、うん、よく言葉使いますね。
そうですね、短手方向短辺方向は同じ長さなんですけれども、はい、長さ長辺方向がですねちょうど4分の3とでも言いましょうかね、ちょっと短いんですね。
そうです、短い。
だから全体としてこうずんぐりむっくりしたちょっと畳 0.75 の畳があるんです。これを大目畳と言って茶道ではよく使うんですよね。
じゃあ二条大目というのはどれぐらいの大きさになるんですかね。
そうですね、ですから現代風で言うならば 2.75 畳。
あ、 2.75 畳、
ね、広さということ
こじんまりした感じですね。
3畳の畳を想像していただいて、それから4分の1減らすというようなイメージかなと思うんですね。でこの大目畳、二条大目というのは結構、ね、茶室ではポピュラーな、茶席の姿でもあるんですけれども、はい、私行ってまいりましたのはこれね、釜座二条を北に進んだところにある堀の内家というね、
堀の内家、
強制庵という茶道に行ってきたんですね。
はい、
この堀の内家っていうのはね、もともとずっと表千家のね、
はい、
お茶をされているところで由緒正
しい、そう、大体ですね、勤めておられる茶家ということですよね。
そうなんですよ。なんか聞きますところによると宝永の大火の後にですね建てられたと言いますから、
宝永ということは
もう江戸時代、そうですね、ですからもう300年以上の歴史を誇るところに、まあ、今日構えてられるんですけれども、
1708年以降ということですもんね。
そうですね、そもそも今日お茶の話をしようかなと思ったの、先日ね私どものオフィス、
はい、
お茶がご趣味で知り合った、ご結婚された夫婦がいらっしゃった。
まあ素敵ですね、うん、
でこれから新しくね生活をスタートさせるにあたって家を建てたいので、
はい、
その茶室お茶が楽しめるお家を建ててほしいというお題だったんですね。
お家新居にお茶室をということで、
そうなんですよ。でね、僕もお茶長く始めてるんですけれども、やっぱりそういうお茶ができる座敷とかですね、ちょっとこう茶室のようなスペースとかいうオーダーが非常に多いもんですからね、役に立ってるんですけどね。
はあ、ちなみにどれぐらいの大きさの茶室を作られるんですか。
そこのね、新婚さんは2つ部屋が欲しいとおっしゃいまして、
2つ
でね、コマって呼ばれるちっちゃい、
ちっ
ちゃな茶室スペースと、はい、座敷、これはまあ一般的ですけれども、座敷と呼ばれる、比較的広めの茶室スペースを作りたいと。
いいですね。じゃあちょっとしたお茶会もできる大きなスペースもあると、かといって2人で楽しめる小さなコマもあると、
あるというところでね、
うん、
まあ、茶道の世界ではこう4畳半を境にしてコマと座敷とこう、ね、大きい小さいを使い分けるんですけれども、そんなお話で、あ、そうそう、こう2畳大目の話をしたらいいかなというふうにして引っ張ってきたんですよね。
そうですね、お茶を、ね、お稽古していると大目という言葉には触れますけど、
ね、
一般的にはそんなに使わないんですかね。
ないですよね、なかなかそのマンションの間取りで2畳大目とか書けないですからね
何のお部屋に使うのってい
うことなんですけど、お茶の世界では比較的ポピュラーなんですね。で、まあ、僕もねそういう座敷とかね駒の設計をしてお茶の知識が大変役立ってるんですけれどもね、はい、例えば炉ってありますよね。炉、
はい、
うん、お湯を沸かしてこうやる場所とか、あと床の間、これはまあ一般的だと思いますけど、いろんな作法というかね設計上のルールがありまして、例えばお客さんと入ってくるところと亭主と入ってくるところがあらかじめ決まってて別々だったりとかね、 僕もお茶をやり始めてみてたくさんのことを知ったことあるんですけど、橋本さんお茶はされてるんですか？
そうなんです。大学時代からね、うん、細々とコツコツとお稽古してて、うんうん、もう本当にまだまだ勉強中というところなんですが、
ね、あれは一生楽しめる趣味ですからね。
そうなんですよね。
やっても飽きないですし、なかなか覚えられない
っていう、ね、でもやっぱお茶をねお稽古している友人で、うん、結婚した時には野村さんじゃないですけどね、うんうん、新居にお茶室を作ってろ、うん、切ったのよとか、ね、ドキドキするわよとか声かけてもらえるので、
たしなみがあると楽しくね。
そうですよね。
茶室には必ず床の間というのがあるんですけどね、はい、うん、で床の間というのは茶室の中でも一番重要なポジションといっても過言ないぐらいで、すごく神聖な場所としてね扱われてるんですよね。床柱を中心にね床の間作っていくんですけれども、他にもいろいろと作法ルールがございましてね、
はい、
考え方としてね、すごく偉い人がそこに座ってるという意識で床の間があるんですね。
あ、
うん、例えば二条城でこう広間とか行きますと、将軍様の座ってる場所って一段高いですよね。
そうですね、
みんなよりね。で将軍さんはまあそんなところに座る場所の名残がですね床の間で、床の間っていうのは一段、まあそういわれで上がってますよね。でそういう目で見ると一段上がってますし、床の間の上にあるこう横にある棒、落とし掛けっていうんですけどね、
はい、
これも周りより一段高いんです。
うん、あ、本当ですね、うん、
位の高い人がそこにいると考えたときに、の周りよりもそこの横の落とし掛けを高く作ってやって、こう象徴的に位を高くする、でだから掛け軸を飾ったりとかですね、いうことがすごくね神聖な場所なんです。
ということは将軍様の世界を模したようなものがこの、
うん、そうですね、偉い人がそこに座ってますと。だから畳のヘリとかでもですね、普通の座敷のヘリよりも高級なものを使いますしね、大柄で、ということなので、例えば、まあ、あんまりだからテレビを置いたり荷物を置いたりとかね、
そうですね、いうのはね、
もしご家庭に床の間そうあるんだったらもうやめられた方がというようなとこなんですけど、うん、いずれにしてもその床の間とか、正客って言いまして、一番、大事なお客様の位置とか、はい、いうようなことを考えながらこう間取りは設計していくということになるんですよね。
でも現在の家で野村さんどうですか、うん、設計されてて床の間作られる家ってどう、うん、あります？
そうですね、僕もこの仕事20年以上やってますけれども、はい、やはり昔に比べてちょっと減ってきたなというようなイメージはあるんですけれども、
ね、
まあ、
無駄とも思えるんですが、とても大切なスペースだと思うんですよね。
ただね、その現代風でもいいですし、何かそういう精神の象徴みたいな場所をね、拠り所を作っておくっていうのは、私たちの暮らしの中では十分大事なことだと思いますし、そういう意味では仏壇も一緒ですよね。
そうですよね。我が家もね、ちょっと小さな父がこだわった床の間があるんですけど、うんうんうんうん、私はやっぱり季節の花々を生けてますからね。
だからそうやって床の間をきれいにしておくと家の、ね、気運も上がりそうな
気もいたしますしね、そうです、そんな感じしますよね、
というところなんですよね。ですので、ね、まあ、茶道を中心にいろいろなお話をしていきます。僕もね、月1回ぐらいずっと続けてますけど、なんといっても心が落ち着きます。
そうなんですよね、うん、心落ち着きます。
毎日忙しくバタバタしてる中で落ち着いてね、お茶を立てながら一服したりする。
お湯を注ぐ音、茶筅の音、すべて ね、心が現れる感じですね。
はい、というわけで、今日は二条大目に広がる世界、お届けいたしました。
さて、今週もリスナーの方からご質問をいただいております。はい、ありがとうございます。日本の伝統文化で茶道以外にもたくさんいろいろありますが、野村さんはどの伝統文化がお好きですかという質問です。ありがとうございます。いや、
僕もそんなに伝統文化について詳しく語れるほどはねあれですけれども、うん、確かにいろいろありますよね。
たくさんあります。なんとか道とつくものがたくさんあります、
ね、この道というつくのは確かにそういう伝統芸能なことが多いですよね、茶道にしても茶道にしても、はい、そうですね。僕はね、実はね、お花屋さんに学生時代勤めたことがありましてね。
前おっしゃってましたね、
うん、だからね、華道というのは実はね、習ってはいないですけれども大変興味がある分野の一つですよね。うん、池の坊さんとかね、未昇流笹岡さんとか、いろいろ佐賀五流とかありましたけど、僕の勤めてた花屋は佐賀五流やったんです。
私も佐賀五流ずっとお稽古してるんですよ。
そうですか、
まあ、ご縁がありますね。
で、まあ、花屋に勤めてましたから、花の名前を覚えたりとか、その生け花にするような花を配達したりとか、花束作ったりとかしてたんですけれども、自分でこうフラワーアレンジメントって言いました、花かごですね。
花かご、
そう、ああいうのをこうアルバイトだから作るんですね。
野村さん作ってたんですか？
でね、まあ、あれも生け花みたいなもんだと、
そうです、バランス感覚 ね、
洋風のね、で、ね、あれはすごくね、楽しかったという思いではありますよね。
でもなんか野村さんセンス良さそうですね、うん、
最初に教えられたのはね、花には向きがあるっていうのを教えられましたね。
そうです、顔があるんですよ。うん、ですよ。
それまでそんな聞くまで気にもしたことないんですけれども、うん、こう綺麗に見える方向があるので、まあそれを揃えるとか、こう周りに輪を描くように作るとかいろいろあるんですけれども、はい、花束作るときもそうです。そういうふうに教えられて、まあ、簡単な花束と生け花やったらできるようになってたんですね。
そうですね、やっぱりまずお花を見て、うん、どの顔かなといろんな角度で見て、ね、じゃあこの顔ならこうやって生けようとか、うんうんうん、そんな感じですよ ね、
そうですね。橋本さんも稼働されて。
そうなんですよ、うんうんうん、このお花は週に1回行かせていただいてまして、うん、まあね、あのこの祇園さんやったら日扇行けるとか、うんうんうんうん、ね、お盆やったら薪行けるとか、
なるほどなるほど、
お正月だったら松行けるとか、やっぱりいいですよね。
季節に応じてね、はい、それもいいですよね。あとはね、変わったところで言いますと、まあ、先日私お香の松栄堂さんのね、はい、リニューアルさせていただいた関係で、はい、香道というのをね何回かやったことあるんです。
私まだやったことないんですけど、どうですか、難しいですか。
難しいですよ。あのね、単純に言うと、まあ、匂いを当てるとか、はい、聞くっていうんですけれども、うん、その匂いを感じる伝統なんですけれども、はい、うん、その匂いの違いがまず分かりにくいですよね。
うん、
これ前嗅いだ匂いと今嗅いでる匂いが一緒かとか違うかとかのをたくさん組み合わせてやっていくんですけれども、うん、やる前はね結構簡単かなと思ってたんですけどね、本当にどれも一緒の匂いに思えて、匂いって覚えられないですしね。
ああ、そうですね、うん、あれ甘いとか辛いとか書いていくんですよね確か、
う
ん、
とかね、これとこれが一緒で、こうこうの図って言って源氏こうのやつでこう表していくとかいろいろあるんですけれども、そんなことありました。
なんか考え込んだらダメらしいですね、
うん、そうなんです。
最初に思ったものが大体合ってるそうですね。
でもね、意外とね、僕毎回ね成績が良くてね、そう、何人かでやる中でもトップクラスの成績でね、案外鼻がいい、
鼻いいんだ鼻もいいんですね、
鼻もいいかなというようなことで、あら面白かったですよね。うん、だからね、能とか狂言とか歌舞伎とかもね、
はい、
伝統芸能の一つですし、そういう意味では道がつくというか剣道とか柔道とかね、
そうですよ、う
ん、そういったものも伝統芸能というか伝統の一つですからね、たくさん日本にはいい文化があると思いますね。
やっぱり共通しているのは礼で始まり礼で終わるというような感じですよね、
うん、そうですね、
道がつくものは、
うん、そうです、そうです。だから茶道にしても華道にしてもお茶飲んだり花いけたりしているように見えますけれども、実は精神的な部分というのがね、
そうです、
大変奥深いものがございますので、よく考えられてるなというふうには思いますよね。うん、だから、まあ、僕もこれから年を取っていきますけどね、趣味というのはやっぱりそういうふうにこう日本の文化とか芸能とかいうのにこれから傾いていくかなという気はしますよ ね、
すね、
うん、若い時は見向きもしなかったですけど、
日本人だからこそ触れておきたいものの一つですよ ね、
うん、そうですよね。だからリスナーの皆さんもね、ぜひいろんな趣味を見つけていただいてね、
はい、おすすめなのがあったらまたおはがきください、
ね、そうですね、はい、ということでよろしくお願いいたします。
はい、この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバート市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバート市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
そしてローバート市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバート市建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本さえりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りしました。